はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。であともう一方この方に来ていただいております。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。あ、来ていただきました。今日は
ありがとうございます。
いやー、念願の。
あ、本当ですか？本当ですか？ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もうある時期はね、僕が一番この二人のね、はい、ポッドキャストを聞いていたと言っても過言では
ない。ありがとうございます。
僕が一番そのなんかリアルタイムで映画を追いかけられてた時は、
あの、
二人のポッドキャストはネタバレがありだから、
うん、
なあ、ネタバレありで忌憚のない感想を言ってるポッドキャストって意外とあんまないじゃないですか。
ああ、そうですか。まあまあ、確かに、ね。
ネタバレなしのとこ多いですね。
なしが多いですね、そうですね。
まあ、うん、あとはなんか結構容赦ない感想を言うから、二人で。
まあ、
そこはね、すごい良い差別化だと思うんです
よ。なるほど。まあ、間違ったことも言ってますけどね、多分ね。
そう、だから僕は毎回ね、そこは正しい、そこは間違ってるみたいなこと聞いてましたよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから、松さんのね、なんかナンパ部の話とか、松さんの藤原竜也に似てる弟が、
あれはすごい、あれは最高です。
すごい好きでしたよ。小平さんがデートした時の話とか、すごい。うん、なんかさ、この回は神回だなと思いなが
ら。ありがとうございます。
いつか出た時に感想を伝えよう
と、
ね。あ、すいません、
ね、ありがとうございます。
直接ね。
はい、
いや、大変嬉しいです。映画の話じゃないっていうところがね。
もう呼ばれないかな。
いやいやいや、大丈夫です、大丈夫です。
また出てください。はい。で、これ聞いてくださってる方、本編も聞いてくれてると思うんですけど、まあ、ロンベさんと一緒にやってる、なんだっけ、アマゾン。
はい、僕はアマゾンプライムビデオですね。はい。
の、ネタバレなしで紹介するっていう方もやられているので、ぜひそちらも聞いてほしいということで。
はい、はい、
うん。で、今日はなぜ来ていただきたかというと、ケンスさんから、サマーフィルムに乗ってを話すときは、ぜひ参加させてくださいっていうことを言ってくださって、だから今日はサマーフィルムに乗ってについて話そうと思うんですけど、
はい。
はい。
ね、皆さんが出演するときはね、2本とか3本とか用意して出てるのにね、僕は1本勝負
で。いや、大丈夫ですよ。
だからここで爪痕を残して帰る
ってい
うね、
はい、
強い意気込みで参加してます。
じゃあ、この映画を軽く紹介すると、まあ、映画 .com の、データなんですけど、
はい。
2020年制作の日本映画で、97分。で、監督が松本総司さんですかね。で、脚本も、まあ、同様に松本さんと三浦直之さんという方と、一緒にやられているということですね。
うん、
で、あらすじを読むと、元乃木坂46の伊藤真理香が主演を務め、時代劇オタクの女子高生が映画制作に挑む姿を SF 要素を織り交ぜながら描いた青春ストーリーというような感じで、まあ、まさにこんな感じの話ですね。
うん、
で、まあ、もちろんこの回もネタバレありで話していくので、まあ、もし気になる方がいらっしゃったら見ていくから聞いてくださいということ
ですね。そうですね。はい、まあ、ちょっとね、ネタバレすると結構面白さが減じるというかね、びっくり しながら見るような映画でもあるから、
そうですね。
まあ、そこは結構その見た時に新鮮に、なんか、おお、そんなのっていう感じをね、楽しんでほしいところもあるから、まあ、ぜひ見てから聞いてくださいっていう感じですね。
はい、そうですね。いや、素晴らしいまとめをありがとうございます。
ちょっとやめてください。
じゃあ、僕からじゃあ、まず感想を言いたいんですけど。
はい。
はい。
はい。僕は、まあ、この映画のもちろん存在は知ってましたし、
うん、
ちょっと興味はあったんですけど、
うんうんうん、
もし、ケンス君が言ってなかったら、もし、ちょっと見に行ってなかったかもしれない作品で。っていうのは、ちょっと今、職場が、からちょっと、まあ、遠くはないですけど、まあ、ちょっと見にくい環境にあったんで、うんうん、後回しになってて。
なるほど。
はい。っていうことですね。まあ、興味はあった作品なんで。
ああ、そういうことですね。
はい、あれなんですけど。で、全体の感想から言うと、僕はまあ、とてもいい映画だと思うし、
うん
うん、
これがすごいベストだっていうような人もい いてもおかしくないような多くの人に刺さる映画だと思うんですけど、
はい、
結論から言うと自分の映画ではないというか、もう文句は全くないんですけど、なんかあんまこう乗れなかったというか、乗れなかったことはないですけど、なんていうか、もうおじさんになってんだなってすごい実感させるみ
たいな。切ない感想だな。気合が。
僕はだからそのなんでトップバッターで話してるかというと、
うん、
結局自分はいろいろ今からまあ感想言うんですけど、
うんうんうん、
あんまよくわかんない部分が多かったから、あとそのケンス君がなんでこれをこうあえて一本として上げてくれたのかっていうところを知りたいっていうか、
うんうんうん、
なるほど、
はい。だからまあ最後にケンス君に感想言ってもらうんですけど、まあ、うんうん、まあとりあえず僕が言うっていう感じですね。で、まずあの映画としてすごくよくできてるなと思うところが多々あって、
はい
はい。
まあ対比されている構成になってるのがすごい面白いなっていう、
うんうんうんうんうん。
まあ、あのキラキラ映画を相対化してるけど、僕はでも本作も結構十分キラキラ映画である感じもしてて、
うん、
そういう相対的な相対化してるところも面白かったですし、
うん、
あと時代劇撮影するときに、あの話がそのこの歩くシーンはなんか人生をなんか考えるところだからみたいな、そのシーンに意味を持たせるみたいなこと言うじゃないですか。
はいはい。
でも結構この本作でも例えばあの裸足が悩む時の亀のシーンだったり、亀がなんか暴れてるところで裸足のこう心の葛藤をこう描写してるところとか、
うんうん、
あとなんかその後凛太郎が裸足を追いかける時のシーンがあったと思うんですけど、うん、そこでなんかビール箱みたいなのを飛び越えるシーンをわざと入れてて、そういうなんか映画的な表現っていうのもそのただのキラキラ映画じゃ全然なくて、
うんうんうんうん、
ちゃんとしたなんていうか文芸的な作品にあるような、まあその直接的描写じゃないけどその主人公とか登場人物の心情をまあ表すようなシーンっていうのも結構多くて、まあ映画的にも素晴らしいシーンがたくさんあるなっていうのもありましたし、でまあ他のその対比されてる部分っていうと、映画部の人たち、他の映画部の人たちが撮ってるまあ映画とまああいつらを倒すみたいなことをずっと言ってたけど、
うんうん、
途中で和解するシーンがあることと、うんうん、あとその時代劇の中で凛太郎とダディーボーイと決定を行わさない方がいいんじゃないかっていう、まあ、ある意味和解させようっていうところのアナロジーというか、
うん
うん、そういうところに修練させようとしてる、うんうんうん、まあ、結果的に違うことになりましたけど、
はいはい、
まあ、そういうなんか劇中劇と実際のものとのなんかこう相対化というか、
うん、
対比があったりして、まあそういう点でもその物語としても面白いし、まあ映画的にもあのよく作られてるなっていうふうに脚本が見られてるなっていうふうにまあ思ったんですね。
うん、
だから素晴らしい映画だなっていうふうにも思いましたし、まああとそのキラキラ映画っていう、まあそういうカテゴライズ必要かどうかまあ別として、まあ青春映画としてすごいそのテイストとしても良かったなっていうのもあって。
うん、
その男女の三角関係でも絶対あった方がいいと思うんですけど、まあ、そこも、まあ、あの友情を優先したところ、相手の気持ちを理解してこう、なんだっけ、ビート板がこう身を引くところとか、
うんうんうん、
あとまあその恋愛の要素だけじゃなくて、一生懸命何かに取り組むっていうのは青春の一要素だと思うんですけど、
はい、
まあ、それももちろんうまく描いてるし、あと僕が好きなのは、あの小日向さん、小日向文雄の息子さんいるじゃないですか。
はいはい。
日向誠一さん、駒田役の人。
音声やってた子ですかね。
あ、そうそうそう。
はい。
うん、彼がなんか、あの、途中編集作業してるときに、
うん、
なんか、違うチームの人となんかこう、わちゃわちゃしてるとこある、うん。
細かいですけどね、
あれね。細かい、
うん。
ああいうなんか、あの、脇役のキャラの恋愛とかも、際限なく入れてたりするのも、うん、とてもいいなと。
うん、
で、あと僕は、とてもそのこの作品で非常にいいところは伊藤真理香さんの存在だと思うんですけど、
はい、
うんうんうん、
僕はあの すごい好きなポッドキャストで200個目のパンドラっていうポッドキャストがあるんですけど、
お
そのパーソナリティがすごい乃木坂好きなんですね。
お
で僕は乃木坂全然知らないんですけど、
うん、
その人たちの話から乃木坂がまあそこそこ知識としては知っていて、
お
で彼女はマリッカって呼ばれている人らしくて、
うんうんうん、
なんかこうオタクじゃないけどそのサブカル好きな人、
あ、そうなんですね、
そういう、そういう、うん、 で、今なんか、テレ東でお耳に合いましたらっていう、ドラマやってて、
うん。同じ監督ですよね。
あ、そうそう
そう。そうなんですね。
それなんか、まあ僕らと同じように、まあ素人がポッドキャストをやってるっていう。
ああ、すげえニッチな題材だな。
そうそう。そういうドラマ。
それがドラマと
スポティファイ、そうそうそうなんですよ。スポティファイがこう、
すごいな、
うん、あの、協賛っていうか。
ああ、なるほどね。
その、お耳合いましたらっていうのはそのポッドキャストのタイトルというか、
うんうんうん、
番組名なんですけど、
うんうん、センスのある番組名だ。
なんか、その主人公が、あの、チェーン飯が好きで、
うんうん、
チェーン店。チェーン店。
ああ、チェーン店。はいはい。
はい。
うんうん、
だから毎回、その、くら寿司とかココイチとかの、そういうチェーンの店の紹介をしていくっていう番組で。
ほ、
うん
う
ん、
で、その中で。
伸びるな、それは。
そうそう。で、その、キャラというか主人公が、まあ、伊藤まりかさんなんですけど、
うんうんうん、
その中でも、彼女は結構、勝手に思い詰めるっていうか、思い悩むキャラで。でそれで、時間、自分でその思い悩んだせい解決して、答えを出すんですけど、
うん、
その時になんかこう爆発的になんかこう表現するというか、あの、突っ走る感じっていうのがあるんですね。
ああ、へえ、
うんうんうん。本作でもまあ最終的に結構そういう感じじゃないですか。ずっと悩んで、
確かに、
そう、ありますね。答えを出て、突然なんか突拍子もないことを言い出すみたいな。結構この、まあ監督も同じっていうこともあると思うんですけど、まあ、結構似てるっていうか、で、まあ、あの、このドラマのいいところでもあるので、彼女のその、役としてその幅今のところないかもしれないけど、一つのいいキャラっていうか、役柄になってんじゃないかなっていう気もしましたね。
なるほどね。
なるほど。
そっちのドラマの後ってこと
そうです今やってるんで、あとだと思う、う
ん、じゃあ、なんですか、あの見た目もショートカットって同じ感じなんですか、
はい、
ああ
前は長かったんですか、
うん、なんか昔の写真を見たらね、
アイドルの時はね、
う
ん、
そうそうそう。
ていうかね、全然ね、分からないんですよ、同じ人だって、
うん、
僕は。
そうですね、う
ん。あの人、ちなみに25歳ぐらいらしいですからね、すごいな。
あすごいですね。
高校生の役がハマって見えるのが、結構すごいなって思いますよね。うん
う
ん
う
ん、
ショートカットでこうちょっと幼くなってるのがいいのかもしれないですね。
まあだから演出もうまいのかなと思うんですけど。
確かに。
はいはいはいはい。
でここまでも全部褒めてるので、なんでそんなあの自分の映画ではないとか言うんだって思われるかもしれないですけど。
まあそういうことはありますよ、ね。
いやすげえ褒めてるなと思いながら聞いてましたけど。
別に褒めてるけど自分の映画じゃないこともあると思う。
まあまあ確かに。
まあそうですね。
僕はなんか2点ちょっと引っかかってしまって、
うんうん、
1点はあの決闘が告白と似てるっていう理屈がちょっと自分はピンとこなくて、
うんうんうん、
だって特にあのポスターにあった13人の刺客とかあるじゃないですか、
うん、
別に時代劇全部そういう話じゃないなっていう、
うん、まあまあそうですね、うんうん、まあ、
宮本武蔵と佐々木小次郎みたいな関係だったら確かに恋愛的な部分であると思う
んですけど、ね、まあなんかね、運命の相手的なね、
うん、
そ
う、うんうん、
だから最後のところはちょっとなんかなんでいきなりこうなるんだっていうところがちょっと理解できなかった、
う
ん、ピンとこない、うんうん、まあ、言ってる意味は分かるんですよ、分かるんですけど、うん、気持ちとして理解できなかったっていうのと、
なるほど、うん、
あとあのその僕はなんか映画が将来1分とかになってしまうみたいな、5秒になってしまうみたいなところは、うん、まあ、面白い設定だと思うんですけど、
うんうんうん、
だからその映画を続けていくっていうところになっていくっていうのは、まあ、それはそういう描き方もされてたと思うんですけど、
うん、
中盤結局やっぱ恋愛要素がすごい強くなるじゃないですか、
うんうん、
僕はだからこそキラキラ映画っていう一応言ったんですけど、
は
あ
は
あ、本筋はそっちをもっとこう膨らましてほしいなっていうのがあって、
うんうん、
特にその霧島部活やめるっていうみたいな感じで、うんうん、あれ別に恋愛要素映画部の人たちないじゃないですか、
うんうん、
でも僕はすごい感動したというか、
うん、
だからその凛太郎と裸足の間の、まあ、別に恋愛要素でいいんですけど、
うん、
そこを超えた何か映画の愛みたいなのをもうちょっと描いていただけたらよかったなっていう、
うん、なるほど、
むしろその霧島の前田君と裸足のこう開口というか会った時の感じを見たいなっていうぐらい、
ほうほうほう、
なるほどね、
そこですかね、うん、そこ多分あんまり好きじゃないというか、まあ、うん、なんか最近見たらちょっと言ったら狙われになるんで言わないですけど、最近のある映画についてもちょっと恋愛そこいるのかっていう と思ってきたところがあったので。まあ、まあ、そんなとこですね。だからそういうの含めて、ちょっとケンス君に、
まあ、
映画の良さをすごい聞きたい。いや、別に否定全くしてないんで。
はい。
いい映画だと。はい。
なんか、でも僕はすごくこう、松さんの言ってることは分かる気はしますね。すごい。確かにね、なんかこう、アンバランスな、なんか話運びではあるというか、軸がね、何本もある感じはするんですよね。
はいはいはい。
ちょっと、リスナーの人の方には、後々のケンス君の感想を楽しみにしていただきたい。
ちょっと、ハードルを上げるの
は、ね。いや、そういう意味じゃないです
か。そういう、そういう回なんで。
上げていく
で。はい、じゃあ、おとぎえさん、す
みません。はい。じゃあ、僕の感想なんですけど、僕は全体的に、おおむね、良かったな、面白かったなっていう感じですね。うん。うん、
はい。
で、最初、まあ、見る前は、もうちょっと、こう、インディーズっぽい映画かなと思ったんですね。
なるほど。
その、あんまり、そもそもその、伊藤真理香さんっていうのは僕知らなかったので、その、有名な人が出てる感じの映画ではないと思ってて、まあ、青春もので若い人たちが出てる感じで、と思ってたんですけど、意外としっかりした映画だったので、まずそこは、驚いたっていうほどでもないんですけど、ちゃんとした映画なんだっていうふうに思いました、ね。
うん
で
大事なことですよね、でも
それ。それそうですよね、うん。で、あんまりにもね、まあ、言っちゃあれですけど、インディーズだと演技がとっても見ていられないのとか、まあ、音響がひどいのとかいろいろあるんですけど、だからそういうのでは全然なくて、本当の一本の映画としてちゃんとしてるなっていうふうに思って、まあまあ、そこを褒めるとこじゃないかもしれないですけど、まずそういうふうな感じでしたね。で、主に良かったなって思う点は2つあるんですけど、まず設定は、これはある意味設定の勝利だなっていうふうに思ってて、まあ、なんですかね、予告編みたいなのとか見ると、まあ、出てくるんですけど、青春 ×SF× 時代劇みたいな、そういう、まあ一言で言えばそういう感じの映画なんですけど、まあ、そこは一つ面白いなと思いましたし、まあ、それでやっぱり映画好きの人が思い浮かべるのは、先ほど松さん出したように霧島部活辞めるっていうのも一つ思い浮かべると思いますし、まあ、あとは僕が思い浮かべたのは SF っていう部分で言うと、サマータイムマシンブルースの、まあ、映画版、舞台もありますけど、それを連想したんですね。でやっぱりそういう系の映画ってなんかあんまり外れがないような気もしたので、これはまあ楽しみだなというふうに思って見てましたね。でまあ、そういう点で言うと、やっぱり個性的なキャラクターが学校の中で出てくるっていうのはまず面白いですし、で個性的なキャラクターたちを集めていくっていうところも面白いですし、特に僕が好きなのは照明のこうですよね、突っ張り
の
ヤンキーの
デコチャリのね、
そうなんかすげえ悪そうな格好してて、でもやってることはそんなに大したことなくて、自転車に照明めちゃくちゃつけてるっていう、ちょっとよくわかんない。で、しかもなんか快く映画部にこう協力してくれるすげえいいやつっていうところがなんか、
ね、
キャラクターとして面白いなと思って。まあ、あと音響をやってくれる二人も、ね、なんであんなに協力的なのかちょっとよくわかんないですけど、みんな。すごいいい人たちなんですよね、なんかね。その辺がいいなと思いますし、まあ、もともとみんな素人なんですけど、そうやってちょっと力を合わせて映画を作っていくっていう青春映画的なところも、まあ、素敵だなというふうに思いましたし、まずそういうところが面白かったですね。でもう一点は、まあ、最後のシーンは特にそうなんですけど、盾が僕はすごい良かったなっていうふうに思ったんですね。まあ、盾を主にやるのは裸足役の伊藤真理香さんと、凛太郎役の金子大地さんと、ダディーボーイ役の板橋俊也さんなんですけど、まあ、この3人の盾は、まあ、そんなにこう長回しとかなかったと思うんですけど、やっぱり一つ一つの動きはすごい、まあ、若いっていうのももちろんあると思うんですけど、しっかり、
板橋さんは若くない
ですね。ごめんなさい。そうですね、確かにね。まあ、高校生に見えるわけない年の人がやってるわけですからね。まあ、あれはあれで面白いんですけど、だからみんな すごい稽古されたんだろうなって感じがしましたし。
まあね、なんかあそこ説得力ないとね、
結構悩
むところだから。
そう。 だからまあ一見ね、裸足はそのね、背はそんなに大きくないですし、別に剣道部っていう設定でもないし、うん、ただ時代劇が好きなだけっていうことで、うん、なんか傘持ってね、座頭市の真似なんかしてみたりするんですけど、
うん、
実際にあそこまでできるっていう風に想像やっぱりしてなかったんで、僕も。やっぱりラストシーンは普通に見応えがありましたし、うんうん、なんか放棄でやってるのはもったいないぐらいの感じがしましたね。うん、だから、それと、その映画内映画の時代劇のシーンがなんか僕は良すぎると思って、これ高校生こんなにいいし、あの映画作れるからっていうぐらいの、ね、うんうん、で普通に僕は上映会でラストシーンを見たかったなっていうふうに思った感じですよね、うん、まあ、ある意味ちょっと残念というか、なんか気もちょっとしたんですけど、うん、まあその代わり実際に最後はラストシーンをやり直すっていうのは、まあ、あれはあれで見応えはあったかなっていうふうに思いましたね。そんなところが2点良かった点で、で、僕も絶賛でないっていうのは、実はやっぱりちょっと気になった点があって、
うん、
で、それは何かというと、松さんの話聞いてて思ったのは全く同じ点で、
うん、
一つはラストシーンのその対決するっていうことと、
うん、
相手に思いを伝えるっていうことのその裸足が葛藤してるわけじゃないですか、最後結局、はい、
うんうんうん、
あんまりそこの葛藤が理解できなかったんですね、
うん、
でまずその時代劇的なところで葛藤してるんですよね、一つは、うんうん、その時代劇の僕は全然僕は時代劇詳しくないのであれなんですけど、ラストはやっぱり切り合わないといけないっていう、そういうもんだっていうところが設定としてあるんですけど、うんうん、まあ、そもそも僕が時代劇に思い入れがないっていうのもあるんで、正直どっちでもいいなって思ってたんですよね、見ながら。別に戦ってもいいし戦わなくてもいいしなっていうところで、うん、その葛藤がまずよく分かってなかったっていうのところと、でこれまあ、実は彼女と見たんですけど、
うん、
で鑑賞後にその葛藤があんまりちょっと理解できなかったなって言って彼女に話してたら、
うん、
いや全然分かってないって言われたんですね。
厳しい。
女性なら分かる
って、ね。いや、そうか、どういうことって教えてもらったんですけど、聞いたんですけど、でも、それでもあんまり納得しなくて、僕はよく分かってなくて、その、やっぱりその、マスさんおっしゃったように、その、時代劇的なラストシーンの、その、戦う、うん、切り合うっていうところと、
うん、
その、裸足が凛太郎に思いを伝えるっていうか、この思いを伝えるという意味もあるし、その未来を送り出すという意味も多分あったのかなと思うんですけど、
うんうんうん、
そこがどうしてもやっぱつながんなくて、
うん、
ちょっと飛躍があるのかなって思って、うん、そのまあ映画は映画だし、思いを伝えるのは思いを伝えるでいいんじゃないかなって別に思っちゃったんで、うん、そこを一緒くたにしているところがやっぱり納得がいかないというか、うんうん、まあ分かるといえば分かるんですけどっていう感じですね、
うん
うん、というのが一つで、で、もう一点、もうマスさんと全く同じで、うん、どうしても中盤以降、なんか本筋が恋愛要素がちょっと強くなってくるとか、ちょっと気になったんですよね。やっぱり、僕らが好きなのは、どっちかっていうと、その、霧島みたいな流れというか、そういうところ、青春映画としての良さを多分期待してたっていうのもあって、あまり恋愛要素入れなくてよかったんじゃないかなってちょっと思ったりとか、
うんうんうん、
あとラストの盾のシーンでもちょっとした壁ドンがあるじゃないですか、あれもちょっとなんか いらないんじゃないかな、ちょっとまあ今までの壁ドンと若干違う感じなんですけど、
うん、
やっぱり青春映画にしたい、キラキラ映画にしたいのかなっていうところちょっと、うん、それも含めて、その、監督の、その、この映画を通しての、その、キラキラ映画に対する、その、立ち位置みたいなものは、ちょっと、いまいちわからないなっていうところはあったんですね。うん、
なるほど、うん。
キラキラ映画を、まあ、裸足の気持ちでいくと、鼻からバカにしてるような感じじゃないですか。
うん、
もう、飽き飽きしているというか。うん、で、そういうふうに、でも、多分、最後まで見ると、そういう感じではないんだろうなって、っていう映画なんですけど、
うん
うんうんうん、まあそれにしてはその映画内映画ですよね、好きってしか言えねえよじゃないだったんですかね、うんうん、 あれの撮影シーンを見てて、あの一個も面白そうなとこがないっていうのが、うん、うん、なんか、
そうですね。うん、
あれ、でも、
そこかな。
なんか、和解して、
うん、
まあ、まあ、なんかそんな悪くもないなって感じでみんな見ているところが、なんかどうしてもなんか納得いかないっていうか、あれって面白いのかなっていうところが、うん、なんかその辺がバランスがどうなのかなってとはちょっと気になりましたね。
うん。なるほど。
そんなところですかね、大体。
はい。
うん。
ありがとうございます。
面白かったんですけどっていう感じですかね。
わかりますね。
はい。
うん、じゃあ次、ケンス君お願いします。
はい。2人の感想を聞いてて、
う
ん、まあ、僕もほとんど同じというか、
うん、その
大まかなこう印象としては結構同じものを受け取っているのかなっていう感じがすごいあるんですけど、
うん、
なんかそのなんか最初のシーンが映画部の撮ってるキラキラ映画の劇中劇から始まるんですよね。そのなんか校舎の上から、
はいはいはい、
聞こえないよ何みたいな。
はいはい。そうそうそう。
見る映画間違えたか。
そうそう。あ、そう。最初、あれって思いました、僕も最初。びっくりしましたね。
でもなんかそこから、それをものすごい険しい顔で見てる話っていう場面になって、まあなんかこの映画が、まあいわゆるそういうキラキラ映画で描かれるような青春ではないよっていう、まあ一応相対化から入るのとかは、面白いし、
うんうんうんうん、
まあなんか、なんだろう、その、まあ言うて、僕も日々別になんかそういう映画ちゃんと見てるわけじゃないんで、
うん、
なんかいいとか悪いとか、まあ、決めつけて言うのは良くないですけど、
はいはいはい、
でもまあその日本映画界のメインストリームに対して、
うん、
まあ、正直強い違和感を覚えている上坂方の映画ファンとしてはですね、
わかります、
気持ちがわかるぞっていう、うん、なんかね、こうガッて手を握ってあげたくなるような気持ちになるっていうか、うんうんうん、でもなんか面白いなと思ったのはなんか彼女がその目の敵にしてるスクールカースト上位の同級生からは別に何とも思われてないみたいな。普通にいい友達だねみたいな感じで。
あ、そうですよね。
なんかそれがね、すごいなんか絶妙にこうなんかね、人畜無害なこじれ方で、僕はすごいなんかね、だからなんか嫌なやつになりきらない感じがしてみんな。別にだから悪いやつは出てこないじゃないですか、この映画って。
確かに。
だから冒頭からなんか対立を軸にしてるんですけど、でも僕は映画部の人たちは全然悪い人じゃないなと思って見てたから、だからなんかなんだろうな、まあそうなんかそのキラキラ映画っていうものが、まあ、メインターゲットとしてる高校生たちにとっては、
うん、
まあ、こういう映画も多分必要だし、
うん、
なんか等身大の青春の憧れみたいなのは、まあ、僕も高校の時は多分そういうのを見て憧れを募らせるタイプだった気もするし、なんかそういうものの居場所もあるべきだなとは思うんですよ、
はいはい、
もちろんそれとなんかその映画としてのクオリティが高いか低いかっていうのはまた別にですね、
うんうん、
別にジャンルとしてはそういう映画があってもいいと思うんですよ、
うんうんうん、
だからなんか、まあ、最初はそういう風に裸足に共感しながら見るんですけど、で裸足の言ってることもわかるんですよ、なんかあいつらは大好きとしかセリフで言ってなくてみたいな、うん、まあそれは多分なんかその映画としての良し悪しの話だから、まあ、別なんだろうなと思うんですけど、
はいはい、うん、
でもなんかそういうものはダメだっていう結論に行くのはちょっと嫌だなと思って見てたんですけど、
うん、
なんかそういう意味で僕は中盤にこうちゃんと和解するし、
うんうん、
でなんかその和解するシーンで裸足がそのちゃんと見るんですよね、その映画部の女の子が好きな映画を一緒に見て、
うんうん、
で泣いてるっていうシーンが別にあんま説明的じゃないけど挟まれてるから、
うん、
やっぱりなんかそういう良いものは良いっていうなんかこうフォローというか、
うんうん、
なんか映画の中でちゃんとどっちも等価にこう肯定してる感じがして、
うん、
僕はすごくなんかあの中盤で編集室の場面がすごい好きなんですけど、
うん、
いいなと思って、まあ、そうだよねと思って、やっぱこういう映画はこういう映画で良さがあるよなとは思って、
うんうんうん、
とは思うんですけど、まあ、確かにさっき言ったみたいに、
うん、
まあ、結局映画の中のそういう映画の描かれ方がずっとちょっとまあちょっとそういうジャンルを揶揄してるような描写にとどまってしまっているのが、僕はそういう意味ではうまくいってない気もするなと思ったんですよ。
うん、
でもなんかその、まあ、さっき仏さんは恋愛要素いるのかなっていう話をしてたんですけど、
うんうん、
まあ、そう考えると僕は、まあ、恋愛がある青春もあっていいし、
う
ない青春もあっていいし、そういう好きなものを一生懸命やる青春もあっていいし、そういう人が恋愛をしててもいいしっていう、なんかそこがすごいこう等価に両立させようとしてる感じはちょっと感じてて、
ああなるほど、
だからまあナチュラルに別に恋愛をしてること自体が悪いわけじゃないよなっていうのはすごくこう見ながら感じる部分でしたね。
はいはいはい。
まあもちろんなんかそういうものに対して見る側が共感するかどうかはまた別なんで、まあ僕もそういう季節はもう終わってるから別になんかもう同級生に対してキュンキュンとかって映画を見て何を感じるとかないんですけど、まあでもなんかあの年代の人だったら別に映画撮りながら異性愛があってもいいし、
そうですね、まあ
そこがなんかこう別になんか自然な感じで入ってくるのが、まあ、僕はむしろそれが自然なのかなと思うぐらいかなって感じでしたね。でなんかそのまあさっきもなんで、まあ、結局悪役がいないんで対立が成り立ってないみたいな部分があるんですけど、だから結局裸足の言ってることって要はそのジャンル個々の作品の良し悪しとかじゃなくて、まあ、なんでみんなこの良さを分かってくれないんだって話じゃないですか。
はいはいはい、
要するに。まあだから好みの話なんですよ。で、な好みの話になってるのが僕はいいなと思ってて。で、だから、さっきその映画部にみんな協力してくれるじゃないですか。
はい。
だからそれも、なんかその映画の内容云々じゃなくて、結局彼女の熱意に当てられてついてきてくれるっていうのがすごく、まあなんか、まあ、その方がいいなと思うし、なんか、まあ、言うて、こう、まあ、いつだってみんなで楽しい思い出作りたいみたいな、青春至上主義的な高校生の行動原理って、まあ、リアルな気がするし、まあ、そういう意味でも、なんかこう、あそこがこう、テンポ良くてコミカルなんだけど、まあ、なんか僕は、なるほどなと思って、まあ、ちょっとなんかこう、なんでこいつらが協力してくれるのかっていう部分に関しては、まあ、弱い、かもなと思って見てたんですけど、でもまあそう考えるとまあ納得できるかなっていうところもあって、はい、
時代劇を実際に見せてたシーンありましたよね、だからあれでかっこいいってみんな思ってたからついてきてくれたっていうのがあるかもしれないですね、そうですね、
でまあなんかそのまあ それもあるし、あとはやっぱりこうキャラが立ってるっていうのはすごく大事だと思ってて、まあ、結局なんかこいつら仲間になったら楽しそうだなって僕は思ってるから、もうその時点でなんかみんながクルーになったら楽しい映画になるんですよね、
はいはいはい、
でまあ、それがすごいなんかこの映画はいいなと思って、もうとにかくキャラの魅力だけでグイグイ引っ張られるし、もうほぼそれでなんかもう中盤ぐらいまでは見せられちゃうから、なんかもう肯定的に、頑張れって気持ちで見るから、すごく良かったなと思います。
キャラは本当いいですよね。
はい、
名前も覚え
やすい。そうそうそう。
そうそうそう、
なんかね、そのあだ名の設定もそうだし、まあ、SF の設定もそうなんですけど、なんか別に説明しなくてもいいやぐらいのバランスで、
はいはい、
こうなんかそこじゃないんだよっていう語り口のこう、なんか強引さというか、まあ、バランスは悪くても、いいですみたいな割り切りもすごくいいなと思って、明らかに要素多いんですけどこの映画、でも全然なんか見終わった時に映画として悪い印象は残んないなと思って、要素が多いこと自体が映画をマイナスにはしてない気がしてて、もちろんなんか上手じゃないっていう感想は出るかもしれないですけど、でも悪いって感想は出ない気がするなと思うし、なんかむしろ好ましいぐらいかなと思って、なんかそれが、まあ、この映画って結構さっき松さんも言ってたみたいに、まあ、ちょっとメタな視点というか、映画論の話をずっとしてるような感じもあるじゃないですか、
はい、
その映画作りについての話でもあるし、まあ、最終的には映画を見る人と映画を作る人の関係性の話みたいなところもあるし、なんか受け取り手に託して終わるみたいなところもあるから、なんかそれがすごいなんかまあ完璧な映画じゃなくても映画は映画でしょうぐらいの感じとかもすごいいいなと思って見てたんですよね、なんかそのなんだろうな、映画史に残ってるものだけが映画じゃないよねみたいな感じとかもあるし、そうじゃなくて、まあ、一つ一つのフィルムに対してすごく熱意を持って作ってる人がいて、それが誰かに届くことで、まあ、映画っていうものは残り続けるのかなとかって思ったし、なんかそういうこう もっとこう、なんだろう、小さい単位の映画の営みみたいなのを、
うん、
まあ最後にはこう映画館を見てるこっち側も感じるようなところがあって、
うんうん、
でもそんな立派なものじゃないんですけど、でもすごく良かったなと思います。
なるほど、
うん。で、なんかさっき、その、ま、あの、仏さんが言ってた、劇中劇の、なんか、クオリティの話、
はい、
あるじゃないですか。で、僕も最後の上映会で、うん、あの、主人公の撮ってる、あれ何でしたっけ、タイトル。
武士の青春。
武士の青春。
武士の青春だ。
そうそうそう、
武士の青春始まった時に、うん、もう思いのほかクラシック時代劇。
そうそうそう。いや、もう白黒かよって。
うん、何の、なんかもう、何の情報もないみたいな。うん、なんか初めてクラ、あの時代劇を見る人に見せる映画じゃないな、みたいな。側の強度の強さに、うん、なんかビビったんですけど、なんか、僕は、でもむしろなんかそれは僕らが見えてる部分だけなんじゃないかなって思ってて、なんかこう、まあ劇中で、まあ大好きってしか言えねえじゃんって、まあ映画っていうその映画部が撮ってる映画は、まあ多分そんな上質なもんじゃないんですよ、映画としてね、そのジャンル云々は別にして。でも多分それは多分裸足たちの映画も同じなんじゃないかなって僕はちょっと思ってて、なんかつまりなんかその彼らが撮ってるもの自体がジャンル映画の質には置き換わらないんじゃないかなっていうのはちょっと思ったんですよね。つまり裸足の撮ってる時代劇はいい、映画部の撮ってる恋愛が悪い、だから時代劇はいい、恋愛が悪いじゃないんじゃないかなって実は思ってて、でもなんかこれは裸足の目線の映画だからこのバランスなのかなと思うんですけど、まあ、僕はちょっとそこはフェアであった方がいいんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、なんか映画のそのフラットな視点を担保するんだったら、でもなんか僕は多分裏側ではそんなにこの2本に関しての質の差はあんまないのかもしれないなとかと思いながら見るようなところはありましたね。
なるほどね。
だからまあそこを多分こう大好きってしか言えねえじゃんを見て興奮してる、ブルーハワイの描写とかで多分フォローしてるんですよ、つまりこういう映画が誰かにとって大切な映画でもあるんだよっていうことは多分描いてるんですよ、
はいはいはいはい、
あの映画の中では。だけどなんかそれがこのサマーフィルムに乗ってを見てるこちら側まで届いてるかっていうとちょっと難しいところがあるかなと思って、まあそこがちょっとねこう客観的すぎるのかもしれないですね、むしろ。だからなんかどっちかっていうと僕は理想的なバランスとしてはこの映画を見た時にあキラキラ青春映画も見てみようかなって思うバランスであるべきだったんじゃないかなってちょっと思ってて、 そこがちょっとうまくいってない気はしましたね、
はいはい、もっと人がひっくり返してくれるぐらいのものが欲しかったですね、確かに。
そうですね、まあだからそのそこが多分こうジャンルに対するフェアさみたいなのがまあ、こっちは感じきれなかったかもなっていうふうにはちょっと思いました。そうですね、
それは確かに
そんな感じかな、まあ、あとはこう僕は板橋俊也さんは、まあ、ちょっと本人ともお話しさせてもらったことがあって、
すげえ、
まあ、もともと埼玉のっていう映画の、その3に出てて板橋さんは、でそこからこう入江監督の作品とかにも何本も出演していて、
はいはい、
まあ、SR 組的なところで僕も知ったんですけど、まあそこからねこうでこの映画に出てるのはあの脚本が劇団ロロっていう劇団の三浦さんっていう方がやってて、
はい、
で板橋さんはロロの、あの団員なんです
よ。あ、そうなんですね。
そういう、あの流れもあって、だから最初に最初に登場する場面でいやなんか35歳みたいだなって言って、まあ35歳だから
最高ですよね
いやなんで老けちゃってるんだろうなもうあそこで僕はもう超笑ったんだけど、あんま映画館のね他の人には伝わってない感じがあってすごいあってね温度差を感じたんですけど、
はいはい、
いやだから僕は結構この映画ダンディボーイ、あのダディボーイが出てくるところがすごいね、はいはい、ずっと好きなんですけど、
はいはいはい、
うん、そう、まあ、あとは僕はやっぱ佐々木インマイマインのとても大事なシーンに出てくる苗村さんの
声とか、はいはいはい、
河合由美さんですね、
ビート版ですよね、
ビート版です、はいはい、
あ、
全然違いますよね。
そうなんですよね、
そうなんです
ね、みんな多分この映画を見て 映画を見ただけだと気づかないぐらい全然違う印象ですよ、
ね、調べないと分かんなかったですね、
うん、いやでもねなんかねよかったですよね、うん、僕はちなみに学生の頃はああいうコース気になるタイプでしたね。
おー、うーん、そうか、同じ人か。なんか僕、はい、本作見ててなんか石原さとみにめっちゃ似てんなってずっと思って
た。あー、まあ、確かにね。
はある
かな。そうか、佐々木今井の時は全然思わなかったですね。うん、
ね、
メガネはしてなかったですよね。ですしね、多分ね、
うん。彼女は多分今後すごいなんか役者さんになりそうですよ
ね。はいはいはい、はい。
思わなかったですね。
ねえ、うん、そうですね。まあ、ちょっとそこら辺に言及したところで僕の感想は終わろうかなと思
います。ありがとうございます。
いやいや素晴らしい感想でしたよ、うん、いや本当に。
いやなんかねやっぱり、ね、深みが違いますね、うん、僕らとね。
いやちょっとやめてくれ。
いやいやいや本当ですよ、本当にですよ。
とか、
うん、あんまり考えて見てないなと思って自分が。
あ、まあでもなんかこう僕は結構映画に対して受け取ったことに対して意味を考えちゃうタイプですね。だからなんか意味があるんじゃないかなと思って考えてみて、うんうんうん、一応何か解釈を持ってみるみたいなところから仮説を立てるタイプなんで、
うんうんうん、
でもなんかね別にそれは必要ない作業だとは思うんですよね。もっとなんかこう何も考えずに見て面白いものの方が面白いかもなと思うし。
うん、
でもまあやっぱりこうなんか僕はそういう風にこう作品を解釈するのが好きなタイプなんで、
うん、
なるほど
っていうのはありますね、
うんうん、
ちょっと全然話変わるんですけど、
はいはい、
あの初めの方でなんか時間止まったじゃないですか一回、
うんうん、ああはいはい、
あれってあの時に来たってことを表してるんですかね。
そうでしょうね、
うん、多分そうですね。
なんで時間止まるんですかね。よく
あそこまあなんか多分もうSF 表現ですよね、
うん、
うん、
だから凛太郎が過去未来からやってきたところの、
うん、
まあそのタイムトリップ的な現象の一つで、
まあ、
自分の周りは止まってたっていうことですよね、
うん、
多分ね、
うん、
よくわかんないですけど、ね、
まあ、だから見てる人がこの時来たなってわかればいいんですよ、
う
ん、
そうですね、多分そういう意味
で、ね、裸足だけはでも感じることができたっていう、なんかその辺の運命的なものがあるってことですかね。
うんうん、
まあ、まあそこら辺は深く考えない
。まあまあまあ。
僕は最初あれなんですよね。裸足の特殊能力かなと思ったんですよね。
あ、そうそう、僕もそういう、そういう話なのかな、うんうん。SF っていうことだけしか知らなかったんで。
そう、時を止められるのかなとか思ったんですけど、そうそう、そういう話じゃなかったですよね、う
ん。まあなんかね、だから僕もなんかあそこで、あ、なんかこの後世界が崩壊していったりするのかなって思
っ
ちゃった
ん
ですけど。なんか時かけ、も出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれもあってなんかそういう、
ね、そうですよね、
ミスリードされた、
うんうん、
いやー、うん、なんか最後にあの未来の人が遊びに来ちゃったって来てるのと、
うん、あ、あ、そう
ですね、あの人もね絶妙ですよね、なんかね、
あ、そのノリで来れんのか
だったら来いよみたいな。もっと
ね、
うん、あの映画が5秒になるっていうのも面白くないですか。
あ、面白かったですね。あれなんかちょっと妙に説得力ある話だな。
いや、そうなんですよね。
うん、
ね、
あそこにね、ちょっと、うん、映画に対する主張というか、
うんうん、
昨今のそういうなんか、わかりやすさを求められるみたいなところにも一応言いたいのかなとか、うんうん。
まあね、なんか、まあ様式美の話でもある気はしますからね。なんかこう、なんか映画っていうのは短かったら映画じゃないんだぞっていう主張はなんかある気はするし。
うん、
あ、なるほどね、
うん、
でもなんかああいう世界でも、
うん、
なんか映画がだから結局クラシック、今でいうクラシック音楽とか、
うん、
そのモナリザ的なそういう絵みたいな、うん、昔の絵みたいな、う
ん、まあ、骨董品的なね、
そうそうそう、そういう扱いになってるだけで、うん、好きな人、今でも別にクラシック音楽作ったり聴いたりする人いっぱいいるじゃないですか、
うん、
そんなに需要あるんじゃないかってちょっと、うん、想像してたんですけど、
そういうことでしょうね。
ねえ、まあなんか技術が発展したら2時間の映画を5分で見れるようになってくるんじゃないのなって思います。その体感は2時間のままで、
ああ、
ね、それが理想なんだけど、ね、
としては。まあね。
脳に直接なんかこう、
そうそうそう、うん、体感2時間で実際は5分、精神と時の部屋的な。うん、
なるほどね、うん。その方向だったらいいと思いますけどね。う
ん、それが一番なんかね、うん、平和な解決。
うん、
だからなんか、うん、そうかな、まあ、そこら辺はなんかね、あんましこう描き込まないですからね、どのぐらいの未来の話でとか。
あ、そうそうそう、そうですね、
だから思ったほど SF 要素って 薄いっちゃ薄いですよね。
まあラストにね向けての大事な設定ではあるんですけど、まあそのためのギミックですからね、
うん、
なんかそこを別になんかこう見たいっていうことじゃないんですけどね、
うんうんうん、そうですね、
そこの交渉がとかって話じゃないから、
うんうんうん、まあだからまあ SF 映画という意味じゃないですよね多分ね、この映画としては、
うん
うん、だからやっぱ青春と時代劇と映画みたいな感じではあるんですね、うん、映画の話ですね、
うん、まあ映画論の話みたいなところが、
ね、まあ最近なんかね立て続けに映画を作る話がよく見るなっていう気はしますけどね、
うんうん、あの例えば何ですか、
ああポンポさんとか、
ああポンポさんか、うんうん、
僕見てないですけど、
はい、
なんか主人公が映画を作るんですかそれを、
ね、
そうですね、あれはそうですね、うん、監督です、うん、まあそのもうハリウッド的な映画制作体制のもう大まんまフィクションに置き換えたみたいな話ですね、うん、
ポンポさんっていうのは監督じゃないですけどプロデューサーみたいな、
プロデューサー、
もっと偉い人なんですけどね、
うんうん、
その下で監督を初めてする、うん、人の話みたいな、
あ、
うん
まあ、あれも結構映画論的な話
ですね、
自己言及的な、うん、あれもね90分ですからね、
そうなんですよ、
うん、
そう時間に関するねあの話が出ますよね、映画の時間に関してのね、
うん、あポンポさんもですか、
そうそうそう、
はい、
長さがねどうなのかっていうところですよね、
うん、
そうで、まあ、あそうそう、僕がこの映画をなんか話そうみたいに思ったのは、はいはいはい、あれですね、まあ単に夏だからですね、
まあ今
話さないといつ話すんだろうみたいなところもあったし、
まあね、
うん、まああとは何かの理由をつけて僕がこのポッドキャストに参加したかったっていうの
もあったんですね、いやそれはありがたい
です、何でも大丈夫
です、何から話をしましょうみたいな、ね、のはあったん で僕がちょうどね2人よりも先駆けて新作を見たっていう、
ああ
そう、
でもケンス君めっちゃ見てるじゃないですか、
いや最近はあんまり見てない、ちょっと忙しくて見れてないんですよ、
そうなんですね、
う
ん、
そう、あの去年おととしぐらいが僕の人生のこうベストキャリアハイをね更新し続けてた時期だったんですよ、
ああ
そう、ちょっとね新作もうなんか僕だっておとといぐらいにファーザーとミナリをやっと見たぐらいでしたから、
あ、
うん、だからちょっとこうちょっと2人のねやっぱおとげさんとマスさんのポッドキャストはね、ちょっと新作のリアルタイムの捉えっぷりがえぐいんで、
いやいや
すぐ見てんな、本当に。
まあまあね、まあまあ見てますよね。
鮮度がすごいぞ、みたいな感じだから。
まあでも、ケンス君はまあで前はそうだったわけじゃないですか。
そうそう。でもなんかね、本当になんかこう、鮮度がね、すごいんですよ。だから僕が、よし、これを結構早く見れた方だろうって思ったら、うん、で、今週末ぐらいにもしかしたら参加できるかもしれないなと思ったら配信されて、
ああそう
なるほど、逆に、ね、すごいな、そういうこともある
とか、すごい速さだなって、
そこは気にしてなかったですね。
あそっか。
だから僕がね、だからそのね、キャリアハイを叩き出してた頃にね、うん、まあ多分この調子なら呼ばれるだろうな、いつか、みたいな感じだった、ね。声かかんないな、声かかんないな、多分こう、あれだな、FA とかっていうので、勢い込んで市場に出たけど、オファーもらえない選手はこんな感じの気持ちなんだ
よ。いやいやいや。
あれですね、基本的に、こっちから声をかけることあんまりないんですよね。うん。
そう悪いかなっていうところ
が、こ
っちが思って。
そうそう。僕のね、知識がね、
完璧に。いやいやいや。
いやいや、全然。
いや、そうそう。いや、だからね。いや、なんか、なんかすごいね、すごい。やっぱり、こう、おとげさん、名古屋、
はい、
なんで、やっぱ話題作になるじゃないですか、二人と
も。あ、そうですよね。
見れるやつが。
うんうんうん、
だから、なんか、すごい、こう、拾うところも、みんな見るところだし、
うんうんうん
うん、なんか、こう、なんだろうな、外れないっていうか、ちゃんと、みんなが注目、なんだろう、チェックするときに、ちゃんとチェックリストに載るようなところが、
ね、あ、なるほどね。
すぐ配信されてて、
ありがとうございます。
うん、まあそんなに意識はしてないんですけどね。うん、見たいの見てるだけじゃ、
いや
それだけなんですけど。
すごいタイムリーっぷりです
よ、本当に。ケースの最近あんまり見えてないのに、なんでこの作品は絶対見ようっていう、なんか
あった？いや、これは、いやその単に行けたんですよ、映画館に。
あ、
うん、で、なんか、まあ僕が、その7月、8月ぐらいで、 まあ、見逃さないようにしとこうって思ってた作品が、うん、まあ僕これシネクイントで見たんですけど、渋谷の、
はいはい、
まあ、シネクイントでね、すごいこうまとめて見れるタイミングだったんです
よ。お、
うん、まあ、ブラックウィドウとか、
はいはいはい、
プロミシングヤングウーマンとか、うんうんうん、17歳の瞳に映る世界とか、
お
ー
お
ー、うん、
全部やったやつですね。
そう、そうなんですよ、全部やってんですよ。、うん、いやだからね、そうだから、そう、
またなんか、うん、見えることがあったらぜひ参加してください。
いやそうですよ、はいはい、本当に参加させてもらいたいですね、はい、ぜひまたこれに懲りずに。
いやいや、あの全然いつでもっていう感じ、本当に、う
ん、例えばケンス君なんかこれは絶対に見ると思ってますとか言ってくれる、
あ、そうですね、先に言ってくれるといいかもしれないですね、
は
い、
うそうですね、そうそうそう、先に約束しておくっていうのは大事だなと思いましたね。そうそうそうそう、もうだってなんか本当にあっという間に撮っちゃうからな。
いや本当にだ、2人だけでねやってるんで、うん、ね、もう、あ、見まし、見たらじゃあやりましょうっていう感じなんで、うん、
いやだってなんか配信されてるリストを見たら絶対毎週撮ってるのがわかるし。
まあそうですね。
あの、そうなんですよ、当初ね1ヶ月に1回か2回ぐらいでやりましょうっていう話です、うん、なんかね最近もうずっと毎週やってるんですよね。
だからなんか劇場で映画を見てるし素晴らしいなって思って。
そうですね、うんうんうん、まあ生きているっていうですね、あの存在証明にはなりますけど
ね。ああ、もう配信が止まったら何かあったんだ
な。そうそうそう、そうそうそうそうそう。すぐ分かりますよ。
そうか、なるほどな。あ、でもね、やっぱね、こうやって新作映画の話をするのは楽しいですからね。
うんうんうん、
リアルでもでき
た、ね、そうなんですよね。今ね、できなくなったっていうのがね、やっぱりね。
いや、間違いないな。本当に。
いや、もう本当、これを懲りずに、また。
いや、本当、ぜひ、こちらこそお願いしますという気持ちですよ。
ロンブさんに怒られるかもしれないけど、あんまりケンス君。
いや、ロンブさん絶対そういうの怒んないタイプ
です。
全然いいんじゃないって言って。ロンブさん一人でもね、やる人だから。
いやいや、ロンペさんはでもね、最近ペースすごいなって思いますよね。
そう
っ
すね、
まあ、ロンペさんは本当にあの、あの人超人なんで。
いや、いつ撮ってんのかなって。
僕の知り合いの中で最も映画を愛してる人ですから、
ね、もちろん、もちろんですよ。それはもう間違いないと思います、
ね、飽くなき、飽くなき映画愛、
うん、いやすごいと思います、本当。もうずっとそうね、
うん、
見れてない見れてないって言ってますけどね、でもね、う
ん、まあまあそのやっぱ僕もロンペさんの全盛期を知ってるとね、やっぱ今はちょっと多分本人的には辛いんだろうと。
わかりますわかります。
でもやっぱね、こう誰よりも映画を見ることを考えてる
し。そうそうそう。
うん、いや本当そうですね。
でやっぱなんかこう、やっぱだなんかちゃんと、なんちゃんとっていうか、今何やってて、自分が何を見逃してるかが分かってるんですよね。
うんう
ん
うん、
だなんかそれはすごいなと思うし。
うんうん、
なんかこれ 見ましたかって言ったら、うん、知らないじゃなくて見てないって課題が返ってくるんで絶対。
ああ、はいはい、
そう、やっぱそれはすごいなと思いますね、うん、もう見習うべきところだ、う
ん、情報収集能力がすごい
ですね。いや本当です、映画だけじゃなくてね、もうドラマ も,、うん、もう配信に関しても全部ですからね、う
ん、いやすごいですよ、ロンペさん本当にね、読書もしたいし、うん、ポッドキャストも聞くし、うん、ドラマも見るし、うん、
いつ寝てんだ
って感じ。そうそうそう。いやー、ロンベさんの本当、涙ぐましいまでの読書の努力とかね。あんまこの話すると嫌がると思う。ロンベさんの読書術の話はね、本人もすごい恥ずかしそうに僕が話してる。あんまするんじゃねえ。
今度聞いてみたいですね。
ぜひ聞いてください。すごい、ロンベさんの話になっちゃったな。ロンペさんでもどうだろうな。ロンペさんさ、あ、ロンペさんサマーフィルムは見てるから、多分聞くと思うんで。
あ、なるほど。
あ、そうですね。
多分ね、あの、後々ロンペさんのタンブラーの日記にね、うん、聞いたけど、僕の悪口がいっぱい言われてっていう日記が上がると思います。
間接的だな、本当に。
多分ね、今ここに来るまでにもう日記を書き始めてて、もうここで僕にちゃんと言及されたんで、そのことを今日記に書いてる。現在進行形で。
これはもう全部切らずに放送します。
そんなね、そんなロンペさんが、まあ、そのシネマクリックの東京支部では、
はい、
ディギンシリーズで、はい、NEXT と Netflix と Amazon プライムビデオのネタバレなしの話もしてるから、
はい、
ぜひそちらもよろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございます。
素晴らしい告知が入りましたので、
はい、一応持ち上げておかないと、
はい、 じゃあここら辺にしておきましょうか。
はい。
いいっすか、なんか他に言い残したこととか。
そうだな。そうだな。まあなんか2人が今後期待してる作品とかは別にオフレコのところで聞いてみたい気がするんですけどね。
ああ、じゃあ後でまた話しましょう。
そうですね。
はい。
はい、
ぜひぜひ。
じゃあ今日はサマーフィルムに乗ってについて話しました。はい、ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。
お願いします。